聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁志です。聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
語り合ってますよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
ていうか今日は僕たち小声ですよね。
実は今週はですね、村山さん、
何ですか。
我々いつものスタジオを飛び出しております。長崎歴史文化博物館からお送りしております。
NBC のすぐ近所じゃないですか。
そうなんです。そこの3階にあります企画展示室からの放送です。
それで我々はこんななんとなく小声で喋ってるわけですね。
ねえ、今たまたま周りにはお客さんいませんけども、
ええ、
お客さんの迷惑になってはいけませんからね。
だって博物館ですからね。
ええ、で何が合ってるかと言いますと、
何
サンデーマガジンの DNA 週刊少年漫画誌の50年というのが開催中なんです。
なんとこの番組にぴったりの企画展じゃないですか。
本当ぴったりよね。
ねえ、
ということで我々が今どの作品の前にいるかと言いますと、
うわ、ちょっと林田さん、
はい、
これひょっとして原画ですか。
原画です。
ジョーが
真っ白になってます。
矢吹ジョーが燃え尽きてますよ。
あのコーナーの椅子に座って何とも言えない安らかな表情を浮かべているあの超有名な明日のジョーの原画、
はあ、原画って意外と小さいとか A4 版よりちょっと一回り大きいぐらいですか、ね、あ、なんかね、で修正してありますよ、ホワイトで。
かなり上の方はテープが貼ってあったりとか、白のポスターカラーが塗ってあったりとか、まあ、ある意味こう先生の筆圧を感じる絵ですよね。
すごいな。隣にはカラーの原画も、ジョーとそして断平の目がなんとなくこううるうる星がありますよ先輩。
少女漫画っぽい感じですけど、こう言っちゃなんですが上手ね。
いや本当にね上手。
もう上手の一言で片付けられないぐらい上手ね。
怒られるかもしれませんけれどもね、
はい、
というわけで今週はもう我々もう断平並みにもう目がうるうるになっております。もう感動で、
興奮しながら今週来週の2週にわたってこの長崎歴史文化博物館からお送りしてまいります。
真っ白な灰に燃え尽きたいと思います。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
さて村山さん、
はい、
場所を移しました。
いやー、ここはね、長崎歴史文化博物館の1階ロビーですよ。
お客さん多いですね。やっぱり夏休みということもありますけど、
でやっぱね、時節柄ね、この坂本龍馬さんと岩崎弥太郎さんの像がね、うん、
はい、
いやー、もうでっかい像が、なんか思ったより大きい人たちだったんですね。
実物大じゃないですよ。
そうなの。
銅像ですから、これ大きくしてます。
ああ、像、あ、像ですか。
この坂本龍馬さん、3メーター近くもなかったですから。気をつけてください。
もう聞いておいてよかったです、はい、
たくさん記念写真などを、ね、撮っていらっしゃいますけれども、その龍馬殿館が2階にあって3階で先ほどのサンデーマガジンの DNA 展が行われているわけですね。
そうなんですよね。
さて今日はですね、はい、夏のスペシャルということでゲストとともにお送りしてまいります。
はい、
私の横に座っていらっしゃるのが
上松由紀研究員。いやー、どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
ありがとうございます。もう
美人研究員でドキドキしてしまいますね。
なんというかこの番組初めて外で収録してますけど、
はい、
ちゃんとゲストに入っていただくのは初めてですよね。
そうですね、1年半ぐらいやってますが、初めて番組の中に生ゲストですね。
ですよね、
ち
ょっと緊張しちゃうんですけれども、
はいはい、今回はこの DNA 展は上松さんがまあご担当ということになるんですけれども、はい、まあ 大まかに言ってどういう内容の企画展ということになるんですか。
はい、この企画展は実は去年から巡回してきまして、ここの博物館では2010年開催なんですけども、実は2009年の時にですね、1959年創刊されたサンデー、週刊少年サンデーとマガジンが創刊50周年を迎えたっていう記念の企画展として始まったんですね。
でもライバル誌ですよね。
そうですね、ライバルなんですけども、共にやっぱり大変な時代をくぐり抜けて少年誌 の地位を確立したっていう意味では、友情で結ばれてるっていう意味で実現した企画なんです。
今回はまた原画の数がすごいですよね。
そうですね、またこれが期間中に展示会も含めまして、全部で250点ぐらい展示されてますので。
そんなに。
そうですね、はい。
ちなみに私たちが先ほどオープニングで感動しました燃え尽きる女王の展示は、実はもう、
はい、前期ということで、原画の展示自体は終わってしまったんですけれどもね、放送が終わっている8月21日今日現在はもう後期の、展示作品ということになります。その他さまざまな楽しいコーナーもたくさんありますよね。
そうですね、各年代、例えば60年代に流行ったものとか80年代に社会現象が起こったものとか、そういったものの年表とか、それからおもちゃとかあるので、すごい懐かしい気持ちになれると思います。
そうですか。こういったなんですけれども、上松由紀さんはすごくですね、本当にこういったなんですけれども学級委員長タイプと言いますか、
いや全然そんなことない、
美しくもね、しっかりしてらっしゃるという、ね、漫画なんか読まない人なんじゃないかという感じがねするんですけれども、上松さんがハマった漫画とかって、はい、サンデーマガジンも含めてなんですけど、何かあります？
はい、そうですね、少年誌はあんまり基本そんなに読んでなかったですが、子供の時に漫画道を読んで、痛く感動しまして、手塚治虫さんとか藤子不二雄さんとか、そういったいわゆる時は層の仲間たち の、青春物語を見て、いいな漫画買ってって思いましたね。
はい、いきなり 古いというか懐かしいところが飛び出してきましたね。
桃道っていうと藤子不二雄さんがお書きになってますよね。
時はそう物語で、
はい、
ご出身東京ですか？
一番長く住んでたのは東京なんですけども、時はその近くに実は住んでいて、その時はもうなかったんですけど、みんなで徹夜明けで藤子不二雄さんとかがラーメンをすすりに行ったという松葉っていうお店とか、実際に行ってみたりなどしました。
あら、練馬にお住まいだったんですね。
そうですね。
私も練馬に住んでたんですけれども、
練馬といえば
江古田桜台近辺に、
そこら辺は漫画家さんが多いとこですね。
ですよね、今でもねそうなんですけれども、
そういう場所があるんですね。
いや、またちょっとその辺の話は長くなりそうな気もするので、
はい、実際に村山さん会場を見てみましたけれども、どんな印象でした？
いや、もうね、実は林アナウンサーとね2人で、前々日にですねロケハンに来たんですけれども、僕ら
ラジオなのにロケハン
に来たんですけれども、最初ね1時間ぐらいの予定で来てたんですが、
はい、
まあ2時間ぐらい結局いまして2時間でも足りないぐらい
完全に見はまりましたね。
すごい面白かったね。
もう僕思ったんですけど、さっきご紹介した明日のジョーの原画の他にもですね、足立満さんのラフスケッチアイデアノートが展示されてるんですよ。
はいはいはい、
でそこで鉛筆でこう書いたいろんなアイデアノートがね、あって、これが生で見られるだけでもね、ここに来る価値があるっていうもんですよ。
ありますね。お釣り来ちゃうね。
お釣り来ちゃう。オーバー40にはたまりませんね。
そうですね。足立満先生、ああいうラフスケッチみたいなアイデアノートとかめったに見せないんですよ。だからこの展覧会を逃すと見られる機会ないかもと思うと、はい、ぜひ来ていただきたい。
この秋、秋から始めるとの皆さんは
本当ね。
じゃあちょっと盛り上がってきたところで、どうでしょう、の曲いっちゃいますか。
やっぱりね、さっきの原画にちなんだ曲いきましょうか。尾藤勲さんで明日のジョー。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？展示の方は後期に入っているということなんですけれどもね。明日のジョーが今展示されている原画が
燃え尽きたジョーから、はい、力石とジョーの戦いのクライマックスのところで、有名な力石が
終わった何もかもってこうつぶやくあそこですよ。
なるほど、
これはまたちょっと渋い原画を持ってきましたね。
そうですね、もう好きな方に喜んでいただくようにと。
もうだって明日のジョーはね、これもう本当に有名な話でニュースにまでなったんだけれども、ファンの皆さんが力石のお葬式をやっちゃったんだから、それぐらいの社会現象ですよ明日の城というと。いや
僕もね伝説では聞いていたんだけど、ね、今回の展示の中にその写真があるでしょ、貴重な。
あ、そう、
俺もびっくりしたの。
そう、あのお葬式の風景のね、
力士戦というとね、前半のもうクライマックスシーンですよね、明日の城のね。
ですよね、燃えたな、もうあの小学校の教室でね、みんな真似して書いてたもん、明日の城の漫画の、
クロスカウンターも随分真似しましたね。
クロスカウンター真似したし、自分たちでやったりして痛かったですね。
痛かったですよね。さて今日は植松研究員と一緒にお送りしている聞かせられないラジオなんですが、はい、この特別展ですね、ほぼ10年ごとに展示エリアが分かれまして、
ね、
各時代を彩る漫画の原画が展示されているわけですけれども、うん、その時代をちょっと紐解いていこうと思っております。今週と来週にわたってお送りしてまいりますが、まずは、第1期第2期とタイトルをつけてみましたが、創刊されて10年、1959年から1969年、ちなみに私がね1966年生まれですから、
私は68年生まれ、はい、
もう我々本当まさに生まれた時代ですけれども、ね、サブタイトルが週刊誌の時代のヒーローたちとついてるんですけど、
はい、
これはどういう10年になるんですか。
そうですね、この時代は本当にあのサンデーの方はあの時和荘を中心とした先生方の、勢いのある時代で、それに対してマガジンがいろいろ試行錯誤していって、あのゲゲゲの鬼太郎の水木しげるさんとかを見出していくので、もう本当にあのヒーローたちがどんどんあの生み出されていった、で月刊誌から週刊誌へっていう流れがある時代なんですよね。
なるほど、はい、ね、あの視聴者リスナーの方もね、 NHK のゲゲゲの女房をご覧になっている方いると思うんですけど、まさにあそこで描かれている時代ですよね。
そうですね、あのものはそのもので、本当にあの中で少年ランドっていうのはマガジンのことですし、あの水木しげるさんが出世して賞を取りますよね、あれは講談社漫画賞のことなので、本当にこのあの時代とこの展覧会がリンクしていて見てると楽しいですね。
ですね、
貸本の時代からだんだんこういう少年週刊誌化していく時代ですよね、はい、代表的な作品とどういうものがあるんですか。
そうですね、あの寺田ヒロさん、スポーツマン金太郎さんとか、あの水木しげるさんのゲゲの鬼太郎さんもそうですし、あのとにかくあのちょっと多すぎてわからないぐらいですが、藤子不二雄さん、手塚治虫さん、もう名だたる先生方のそうそうたる作品がたくさんあります。
はい、そして1970年から79年の10年間が少年漫画誌の成長と熾烈な競争時代ということなんですが、
はい、
スポコン時代。
そうですね、この時代本当にあの巨人の星に代表されるあのものが生まれてきまして、あの、まあ、血と汗と涙みたいな感じ の、 あの熱血スポーツ漫画がすごく流行る時代ですし、 あとあのますますサンデーマガジンの他にジャンプも出てきてますので、どんどんどんどんそういった群雄割拠の時代があの出てくるっていうことではすごい時代ですね。
今ね、植松研究員のコメントと同時に、うん、雨がどしゃーっと降り出しましたよ、
うん、
やっぱ情熱の ね、まあ、というか台風4号通過中の中我々は今実は収録しているんですけれども
、ね、今日はね我々の時間軸では8月11日なんですけどね。
そうなんです実は、
は
い、いやでもねやっぱね情巨人の星ってもうこれ日本人全員の共通体験ですよね、
うんうん、特に我々の世代ではね。
あ、そっか。
でやっぱりこの時代は日本全体が経済も含めてなんかこう根性だみたいな雰囲気ってありましたよね。
そうですね、やっぱり高度経済成長に乗ってあの上に上にっていう時代なので、本当に漫画も一緒に成長していったなっていう感じがしますね。主人公のそういったあの熱い思いにあの普通の市井の人たちもこう乗っかっていったようないい時代だったと思います。
そして僕もう一つのキーワードはね、はい、貧乏だと思うんですよ。
あ、
女王も貧乏なので、巨人の星のご家庭も貧乏なんですよ。で日本全体がやっぱり貧しくてハングリー精神がねすごくやっぱあったんですよね。上に登ろうっていう気持ちが強かったんだもん。
僕ね覚えてるのがね、ジョーの明日のジョーの漫画の中であのドヤ街の、ね、子たちいっぱい出てくるじゃないですか、
はい、
ジョーが、ね、何かの試合に勝った時のみんなでパーティーをやってて、したら、ね、ドヤ街の子たちがです、ね、缶詰を、ね、もうむしゃぶりついて食べてるんです。俺缶詰一人で一個食べるの夢だったんだって言いながら、ね、食べてる、そのシーンが今思い出されて。
そうですか、うん、その話を聞いて僕は思い出した。頑張れ元気でね、うん、あのカツ丼を食えって言ってね、うん、カツが乗ってるのを、ね、頼むシーンが冒頭にあるんですよ。お父さんと一緒に
やっぱり思い出して、昔日本は貧乏だったんだね。
そうね、
逆に言うと今が豊かになったのかもしれないね。
巨人の星でもチャブ台ひっくり返してましたし ね丸いチャブ台じゃない、四角いチャブ台を、ね、ひっくり返してるの実はね。
お姉さんが ね涙ぐんだりなんかして ね。
そうですよ。
さあ、ここでまた再び音楽を聴いていただきましょうか。アンサンブル牧歌でゆけゆけヒューマン。今日は植松研究員とともにお送りしております。
はい、
植松さん、展示の中でね、ちょっと目が私止まったのが、はいはい、マガジンの森田編集長が、はい、マガジンにずっと流れているのは梶原イズムだっていうのがあったんですよ。梶原イズム、なんとなく想像はつくんですが、はい、どんな考え方なんでしょう。
そうですね、まあ、時代は変わっても男の生き様みたいなのを常に提唱しているところが梶原イズムではないかなと思うんですけれども、う
ん、梶原一騎さん、はい、明日の女王の原作者でもありますよね。
そうですね、もう数々の名作の原作をされているので、うん、本当に数を数えきれないぐらいなんですけども、巨人の星、明日の女王、タイガーマスク、展示されている中で3作品もあるんですけれども、うん、まあ、常にそういった、
男
とはっていうのが底流に流れているのが、もうマガジンの一つの骨格を作ってるんではないかなと思います。
今回の展示で興味深かったのが、うん、千葉哲也さんと喧嘩してるんです ね。
あ、やっぱり個性のぶつかり合いはありますね。
千葉先生、言うこと聞いてないかったって書いてあったね、う
ん、いや、だから要するに梶原一騎さんの原作があまりにも素晴らしいから、うん、まあ、それを生かすためにということなんでしょうけれども、その梶原一騎さんの原作を生かすために、じゃあそうなるためにこういうエピソードが必要なんじゃないかなというのを付け足しちゃって、全然こう話が先に進まなかったりということがたびたびあって、こう怒らせてしまったという、
ね、うん、そんなエピソードもあるみたいですけどね、うん、男の生きる道とこういうわけですけれども、今回はその梶原さんの文字も含めた原稿用紙が展示されてますよね。
そうですね、梶原一騎さんの原稿用紙、これもまたすごく珍しいもので、うん、自宅に保管されてたそうなんですけども、まあ、それこそ今日みたいな台風か何かで水浸しになったっていうふうに私はお聞きしてて、ほとんど残ってないって聞いてたんですが、仕事場の方にたまたまそれが残っておりまして、今展示してるんですけれども、結構ですね、男臭い字かなと思ったら意外にこう丸っこくて、なんか読みやすい字ですよ ね。とても、はい、
いわゆる丸文字に近いんですよね。
そうですね、
ポロコッとした字ですよね、
はい、それでなんか数々のそういう名台詞を書いてあるのでちょっと面白いなと思うんですけれども、
僕びっくりしたのはね、はい、あんまりこう消したり修正したりした跡がないですよね。
そうですね、それもそうですね。
ということはこうやっぱり一気にダダダダッとこう、
梶原一騎なだけに一気に
一気なだけに一気に書いたんだろうなっていうのを感じましたけどね。
一気化成に、結構その辺の原作者とか編集部のこぼれ話というのもあちこちに、ね、書いてあって、興味深かったのがその原作者の方が脚本のように書いてくる人もいれば小説のように書いてくる人もいる。例えば今回エイトマン、原作者は小説家の平井和正さんですけれども、平井和正さんなんかはもうまさに小説を書いていたんだそうですね。小説をだから画家は、自分だったらこう書くというふうに、まあ、紐解くような感じで漫画を書いてたということなんですけれども、まあ、その辺の、ね、裏側がこう伺い知れるというのも今回の展覧会面白いですね。
相性とかもあったんでしょうね、きっとね。
そうですね、それこそやっぱり原作ありきの漫画って結構難しいと思うんですよね、うん、どこまでお互いの言ってる意味がお互い理解できてるのかっていうのとかイメージとかもあるでしょうし、それだからやっぱりまあぶつかったりするとは思うんですけど、梶原一騎さんと明日のジョーに関してはですね、最終号で手をつないでいる表紙が出てたりして、まあ、結果的には結果オーライだったのかなと思いますけれども、
結構ね、編集者も2人を合わせるときはね、はい、ちょっと大丈夫かなと思ったみたいなこともね書いてありましたけれどもね。
さあ、ここで珍品の音楽を村山さん今日は用意してくれました。
珍品と言いますか、これは一つのお宝だと思いますね、NBC のレコード室は探すといろんなものが見つかるんだなと
出てきた、ね、
改めて思いましたけれども、はい、矢口孝雄先生が自ら歌ってらっしゃる釣り吉三平の歌、うん、
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ではここでプレゼントのお知らせです、
はい、
8月7日土曜日、8月14日土曜日、8月21日土曜日と3週連続同じプレゼントとなります。9月12日日曜日、福岡市シーサイド桃地海浜公園で開催されるサマーパーティーくす玉踊って夏納めなさいのチケットを3週連続で合わせて10名様へプレゼント。このイベントはワイワイ貿易のスタッフでハウステンボスの応援歌を歌う道添雄一さんも出演する野外音楽イベント、ワイワイ貿易もブース出展するそうですよ。これが欲しい方はですね、 NBC のホームページを開いて聞かせられないラジオのホームページを開くとプレゼント応募フォームがありますから、ぜひお申し込みください。キーワードサマーパーティーってことで、ポッドキャスト組の皆さんももちろん応募していただいて OK ですよ。
ワイワイ貿易からのお知らせです。おかげさまで26周年、ただいま店内商品を2個以上買うと2個目以降が半額になる感謝を込めた半額キャンペーンを実施中。九州では当店のみの販売、軽音、春日グッズなど話題の商品も続々入荷中。半額キャンペーンには条件がありますので、詳しくはワイワイ貿易スタッフまでお尋ねください。
いや、あっという間でしたね。
あっという間でしたね。今週はスタジオを飛び出して長崎歴史文化博物館からお送りしていまして、はい、今我々がいるのが1階ロビーですけどね。そうです。坂本龍馬さん微動だにしませんね。
いや、動かないですね。
遠く見つめてますね。
なんか、まあ、多分銅像だからだと思います。
そういうことか。そういうことなんだ。
ね、同じボケを2度やるともう大変なことになってしまいますけど、
くどいですね、我々もね。ですね。
というわけで、はい、来週もこの長崎歴史文化博物館の素晴らしい展覧会、うん、全国巡回展ということですけれども、サンデーマガジンの DNA、うん、週刊少年漫画誌の50年で来週も盛り上がりたいと思います。
はい、来週も植松由紀研究員よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。